このラジオはボードゲーム大好きなおじさんたちが毎回様々なテーマにのっとってボードゲームの楽しさを伝えることを目的としたラジオです。はい、おはようございます。
おはようございます。
喋っているのはマジモリと
シャークと
サニバタイラです。
おしゃべりサニバボードゲーム大作戦会
ダッハー
始まっていきますが、
はい、お願いします。
お願いします。
どうしたんですか。
いや、特に
もういや、なんとなく
もう新年度ですからね。
あ、そうですね。
あ、うん、はい、4月になってますからね。いや、もうだから世間は来週がゲムマゲムマって言ってるわけですけど。
そのタイミングですね。
うん、どうですかお二人の春は4月になってなんか変わったとか。基本的にはほら新学期になってとか。
ああ、でもまあまあ、まあ、なんも普通ですけど、新入社員が入ってきて。
ああ、すごいな、そういうのはない
んだよね。でもなんか会社員じゃないからあんまり平さんその感覚ないでしょ。
う
ん、
そうだからうちに関して言えばその見ない顔のお客さんが来るとかそういう感じですね。なんかお店の前で三往復してるおじさんを見つけたりとか、なんかそういうのはあるかもしれないけど、まあ基本的にはもうそんなにその毎年新卒がとかそういう感じじゃないので、うん、
はいはいはいはい。
うん、マジモリさんとこどうなのか、職場がなんかすごい忙しくなったとか。
特に、ああ、ちょっと最初の1週間だけはうちなぜか忙しいんですけど、それを通り過ぎたのでもう大丈夫です。
楽ちん。
もう楽ちん。
峠は過ぎた。
峠過ぎました。
なるほどね。まあどうなんでしょうね。うん、でも結構みんないろいろ卒業したり入学したり、うん、まあいろいろあるんじゃないですか。こう状況変わったりとかね。
うん、新しい環境で。4月になったからおしゃさにを聞き出したっていう方もいるかもしれないですし。
そうですね。
ああ、まあ確かに。どうなんだろうね。なんかでも人はどういうタイミングでポッドキャストを聞き始めるのか。
いやいや
いや。なんかよくわかんないけどね。4月になったし、聞き始めてみたらみたいな、そんな人いるのかな。僕最近ね、あれを聞いてるんですよ。僕は英語の勉強しないといけないと思って。
はいはいはい。
英語の、ボードゲーム紹介のポッドキャスト聞いてて、
は
い、
それ日本の番組？
いやいや、ポッドキャストってほら大体世界基準
で、ああ、じゃあ海外で、はい、海外のおしゃさりみたいなのがあるってことですか？
あ、そうそうそうそう、なんか最近聞いてんのはなんかデイブとジョーンズのみたいな、俺たちボードゲーム大好きみたいなのがあるんよ。海外の人がやってる。で、まあ何個か聞いてみて、聞きやすいやつ、はい、聞きにくいやつとかいろいろあるんだけど、いや、なんかなんとなくよくわかんないけど伝わってくるものはあるよ、ね。面白い。
面白そう。レッツプレイ、うん、テラミスティカーみたいな感じですか。
僕が今のところ聞いてるのはあのベスト20とかを聞いたりしてる。
ああ。
ルシア、ハロー、マイナンバーファイみたいな。で、だんだんランキングが上がっていくのよ、はいはい。で、結構でもやっぱり知ってるゲームの名前とかは聞き取れるから。うん、テラミスティが出てないな。
なんだって。
ティルフォーミングマウスとか。
ああ、人気なんだ。
そうそう。ウィスパー。今聞き取れた。
ウィングスパー。
ほらね。こんな発音でもなんとなくわかるよ。
なんとなく。
ブラックライダー。
もうそんなはっきりよね。ワファイ。ワファイ。ああ、ブラックフライデーねみたいな。そうそうそう。で、結構でも面白いよ。で、聞き取れなかった時とかは推理するんよ。その。
はい。
面白そう。
カード。え？あ、カード出るんやな、みたいな。
ああ。
何やろ、プレイヤー。メニープレイヤー。あ、プレイヤーがいっぱいいる。みたいな、なんかそういうので、あ、ピンポーンみたいな。このゲームは多分あれやねって、一人で考えてるだけなんだけど、結構面白い。なんかこの間、だから、英語上手な人に教えてもらって、どうやったら、なんか聞き取りができるようになりますかね、はい。興味があるものを聞いたらいいですよ、みたいなことを言われて、で、ちょっとやってみてる。はい、面白い。なんか映画見るというより、なんかいいかもしれない。
ああ、なるほど。
うん、結構なんか知ってる単語も出てくるしね。
はいはいはいはい。
うん、
ダイモンスター落とし。
ダイモンスター落としの話をしてたから。
トーリングダイモンス。
なんかそう、なんとなくわかる。そうでも、ダイモンスってちょっとでも聞こえたらなんか、あ、ダイモンスのことかってなるよ。
確かに。
うん。いや、それは結構いいですよ。ポッドキャストだから無料だしね。
はいはいはい。
うん。いろんなやつを検索して探してみると。
いつか姉妹番組になりましょう、おしゃさにと。その、デーブとスペクターの。
デーブとスペクター。二人いるんや。合体するみたいな。ガシャンガシャンガシャン。うん、まあちょっとそんな感じで新生活でね、この、うん、ちょっと英語勉強しようみたいな思ってる人はぜひやってもらったらおもろいかもしれません。うん、はい。大丈夫？なんかそんなに君たちはそれ以上新生活の話はなさそうだね。
何の変わり替えもない。
確かに何の変化もないですね。いや、変化があった人たちはほらだってもう ヤコさんとか多分今頃
そ
うですね、
そうか
もう新しい環境でみたいな、う
ん、確かに。でもじゃあ最新の夜行情報ちょっと皆さんのために、
おらおら、
もうすぐ夜行新居のインターネットが開通します、
はいはい、おってことは、
はい、で、全然期待してるような話じゃないんだけど、
はい、
D&D の、ゲームデジタルゲーム版でバルダーズゲート3っていうのがあるんですけど、はいはい、それを一緒にやろうという話をしてる。オンラインが開通したら、めっちゃ面白いんだって。なんかちょっとこれはまあやってみてからまた話しますけど、一応ボードゲームと関連があるからね、
はいはい、
ダンジョンズ&ドラゴンズの、まあ、デジタルバージョンみたいなことらしいんよ、うん、でもうなんかねすごい TRPG なんだって、
うん、へえ面白そう。
結局だからテレビゲームなんだけどダイスロールがあったりとか判定があったりと
か。スチームかなんかすか。
僕らがやるのは一応 Steam でやろうっつってる。なんかプレステ5とかでもできるし。
いいっすね。
うん。で、その、一緒に冒険できるんよ。夜行と。
おぉ、
ね、めっちゃ胸熱じゃない、
まあ、なんかあれっすね。じゃあ進んだらなんか随時このお医者さんにで。
そうそう。この間は死にかけたところを夜行に助けてもらったみたいな話ができるかもしれない。まあちょっとそれはまた、冒険始まってから、はい、ちょっとずつ。ね、日記とかつけようかなみたいな。
夜行日記。
夜行との冒険。いや、なんかほら、ガンダルフとかわかる、指輪物語の。あんな、ガンダルフ知らないの？
ガンダルフしかわかんない。
違うよ、それ悪いやつやろ。ガンダルフは、なんか白の魔術師とか魔法使いとか言うんだけど、白ひげの、おじいちゃんの魔法使いみたいな。
お
多分あんな感じで助けてくる。もう全然伝わってない。
白ひげといえば、
白馬の王子様ってあるじゃん。
はい、
あれの元祖みたいな感じよ。ちょっと全然違うけど、めっちゃおじいちゃんなんやけど白馬に乗って現れるんで、で魔法使いってほら魔法で戦うイメージあるでしょ、
はい、
杖持ってるじゃん、杖でめっちゃ殴ってくる。
なんか B 級映画みたいな。
いやいやいや、ファンタジーの元祖だから指輪物語は。ちょっと映画ちゃんと見てみてください。
ローザリング。
そうそうそう、思ったより肉弾戦するんだねみたいな。もちろん魔法もバリバリとかもするんだけど、ダメだ、全然伝わってないな。しっかり
見てる。高さんのモノマネが上手だっていうのしか分かんない。
あ、それはサムね。
サム。
ミスター・プラウドホーってやつね。
でも伝わんない。知らないから。
ちょっとちゃんと見てほしい。はい、まあいいや、どうですか、そろそろ本編行った方がいいですか。
行きましょう。
はい。
はい、じゃあ、マジモリさんからシャーク君に、
はい
はい、振っていただいてよろしいですか。
はい。それじゃあ、シャークさん、今日のお題は何ですか。
本日のお題は、こちらです。テレセン、キャプテンボドゲー、サッカーで例えてみよう。
イエーイ、ズンズンゾンドンズン。
エースが通る、すぐれ。あれ、全然なんか盛り上がらない。
いや、ちょっとごめんなさい。あんま伝わらなかった。エースが通るっていうテーマでした。
違いますよ。
キャプテンボドゲー。
キャプテンボドゲーです。
キャプテンボドゲー。ああ、キャプテンソナーの話とか。
違いますよ。
はい、お願いします。何ですか、はい、それは。
いや、もう、あれ、僕、あれですよ、キャプテン、まあ、キャプテン翼ですね。
ああ、知ってる、は
い、
知ってる。
最近、43年の連載を終了したという。
43年、
はい、
僕と同い年ですよ。
ためじゃないですか。
ため、確かに。生まれた年にあれ始まったんか、恐ろしいな。はい、どうぞ。で？
で、まあ、僕、キャプテン翼、
うん、
今まさにアニメやってる方でハマったタイプなんですよ。5年前に
まさにやってる。今やってる。
今やってるんですよ。リアルタイムで。5年前に始まって、そのだから全部声優さんとかも一新して。
あ、そうなんだ。
で、僕はだからその年齢的にもその当時通ってないんで、
うん、
お二人はでも通ってるんじゃないですか。
僕らだから小学、あ、でも真面目さんちょっとしたか。僕だから小学校の時にまさにアニメを見てたよ、リアルタイムで。
そうでしょ。
うん。
今年はキャプテン翼 J っていう。
J リーグ
リメイク
ですよね。
J じゃん、違いますね。
J リーグじゃないの？
アニメに名前が。
ジャパン。
キャプテン翼 J ってなんか
それ。ちなみにだけど、今何やってんの、あの人たちは。世界で。
今、だから、ちゃんと原作に沿って、今、うん、世界と戦っています。ジュニアユース編って。よくある。
中学生。
そうそう、中学生で。
ちょっと待って、まだあいつら中学生。
僕の世界では中学生ですよ。
いや、嘘だ、嘘だ。だってあれほら、なんかプロにならんかった。
だってそれは漫画ですよ。
漫画
でライジングなんとか。
私は多分その辺はちょっと見てました。漫画では。
あ、だってサッカー好きでしょ、マジモリさんは。
だってキャプテン翼に憧れてサッカー始めたんでしょ。
そう
っっ、私はサッカーは大人になってからやってる。
なるほど。
はい。なんでキャプツバは、まあ、ちょっとしか知らないです。
ああ。
あれ？
遠くの山からドーンって蹴って。
あ、それ第1話ですね。
そういうなんか、ちょっとずつしか知らない。
僕はあれです、俺たちのフィールド派でした。
あ、マガジンの。
いや、サンデーじゃない、あれ。あれ、サンデーじゃない、
あれ、俺たちのフィールド。キャプテン翼盛り上がると思ったんだけど。
いや、いいよいいよ。で、ごめんなさい、なんか本題がよくわかんなかったんだけど、キャプテンボドゲの後になんかあったよね、
はい。サッカーで例えようです。
なるほど。
サッカーで例えよう。
はい。
はい、
どういうことかな。サッカーといえば、やっぱり、ポジションがあるわけじゃないですか。
うん、はい。
フォワード、ミッドフィルダー。
なるほど、なるほど、なるほど。
ディフェンダー、ゴールキーパー。うん、
はい。
はい。
まあ、ボードゲームも、
うん。
これだけのたくさん作品が出ている中で、
はいはいはい、はい。
やっぱこう、攻めっぽいゲーム
と、ああ、なるほど、
ね。守りっぽいゲームがあるんじゃないかと。はい
は
い、
なるほど。まあ、なんとなく見えてきましたよ。
はい、まあ、我々で。
はい。
まあ、ちょっとそのポジションを意識しながら、
うんうんうん。
ボードゲームの、まあ、11人チームをみんなで例えて考えようじゃないかという企画会でございますよ。
なるほど。
それであのホワイトボードに、
そう、今ですね、お二人ともそんなに知らなかったのに、ホワイトボードにキャプテン翼の、あのフランス戦の、あの陣形を書いてます。
フランス戦、
はい、
あ、ユースの、ね、
ジュニアユースの、
あ、それそのアニメの新しい、
アニメのもう最新話です、うん、ちょうどこの間終わりました。
あ、終わった、
はい、
へ
ー、もう、まあ、ネタバレも何も40年前のネタバレだからどうもいいですけど、まあ勝って次があるんですよ。準決勝です。
あ、そうか、中学生か、まだ。
そうそうそう、そう。
ああ、いや、なんかでも言うても知ってる名前ばっかり。
まあまあ、
三崎くんとかね。
そう。
あれ、ちょっと待って、三崎くんはなんかあの、パス回しが上手い人？
まあまあ上手いですけど、あれですよ、あの、小学校時代翼くんとゴールデンコンビ組んだりで、
パンパンパンパンパンみたいな、
あ、まあまあまあ、
ドリブルでなんか二人で上がるみたいな。
まあ、そんなプレーもしてます。あの、ツインシュート打つ相方っすね。
おー、
はい、まあまあ、ちょっとキャプテン翼会になっちゃうんで。
はいはい。
なので、この、はい、まあ、フォワードは、まあ僕の中ですよ。あ、ディフェンス？
うん。
これはなんかもう、
はい、
ザ定番みたいな、もう、平さんで言うともう、誰に出してももう、受け止めてくれるような、
あ、ディフェンス。
ディフェンスポジションのボードゲーム。うん、そして、フォワードは逆に攻めっすよ。もう、一度出したらもう爆発力がすごいよと。
得点力ね。
得点力のあるゲーム。で、ミッドフィルダーはどっちにもなると。
あ、そうか。あの、今更だけど、翼くんってフォワードじゃないよね。
そうっすよ。
そう、
翼くんがミッドフィルダーだから、当時の小学生の中でミッドフィルダーがめちゃくちゃ人気になったんですよ。
そっか。なんか、よくシュート打ってるじゃん。そうか、ミッドフィルダーってシュートも打つん
だ。だから攻めにも受けにもいけるのがミッドフィルダー。そして、
うん、
もう日本の守りの要、若島津。これゴールキーパーですね。
はいはい、空手の人。
はい。だからもうゴールキーパーポジションはもう、
うん、
ザ守りのゲーム。
でもなんかあの人空手使うし、なんかちょっとこう変わった感じの人だよね。
まあまあ、若島津はもともとフォワードでしたから。
え、そうなの、あの人。
そうっすよ。でも、ヒューガがフォワードだから、ゴールキーパーになったっていう話はあるんですけど。
そんな簡単になれるもんなの？
はい。
へー、なんか、わかりました。
はい。というので、こう、一緒に考えていきましょうという回なんですけど。
わかります。
どこから決めていきますか？
いや、そう言われましても、
なんか、下からがいい
ね。下からいきますか。じゃあ、ゴールキーパーからいきましょうよ。
ゴールキーパーみたいなボードゲーム、全然わからん。どういうこと？
まあまあ、
もう誰に出してももう絶対受け止めてくれるっていう。
受け止めてくれる。
ああ、まあ、まあ、面白い。誰に出してももう絶対盛り上がる。
あるんでしょうね。なんか、なんか考えてるわけじゃないの？
いや、まあまあまあまあ、僕はもう皆さんで考えてる。
そんなマジで？ゴールキーパーみたいな。
いや、定番ゲームみたいな、ないんすか、こう。ゴールキーパーみたいなゲーム。
定番ゲームはいっぱいあるけど、でも、なんか、ゴールキーパー感ってどういうことなんだろう。なんか、受け止めてる。
人数が多くても、少なくても、はいはい、なんか老若男女でも、誰に出しても、
老若男女ね、難しい言葉。
しても受けそうなやつ。
あるでしょ、マジモリさん。
いやあと、俺、なんだろうな、ニュートとか、ニュートとかですかね。
ニュートゴールで、
軽すぎるんだよ。
なんかゴールキーパー感なくない？
ないですね。
あいつなんか、ちょこちょこちょこちょこ。
そうですよね。
なんかね、
どっしりしてるのが。
確かに。ゴールの前で、そのほら、大きいタイプのディフェンダーと、僕詳しくないよ。詳しくないけど、うん、なんかあの、忍者みたいなタイプのディフェンダーが多分いるじゃん、この、はい、サササササみたいな。
あ、
ニムトはなんかやっぱちっちゃい
し、先にニムトは崎くん、あ、ちっちゃい、じゃあ先にミッドフィルダーから翼くんから決めましょうよ。
ああ、主人公だからね。確かにいきなり決めにくいとこからやるからあれだよ。ミッドフィルダーなんか何でもできるってことなんじゃないの？
そうそうそうそう、
知らんけど。
まあそうです。
まあザ定番でいくとカタンとかどうなんですか？
ああ、カタンね。
カタンはそうですね。カタンはうん。
フォワードではないんじゃないですか。
カタンはなんかこう中盤の底、
ちょっとディフェンス側、
ちょっとディフェンス側にドシッとこう置いて、
ああじゃあ水木くんあたりじゃないですか。
感じかなって気はします、ね。
やっぱそのサッカーやってるマジモリさんからするとやっぱそういうのがあるんや。
なんか
ちょっと僕なんかその辺の微妙な機微がよくわからないけど、なるほど。カタンはその攻撃的ミッドフィルダーではないということだね。
ああ、じゃあ
シッとこう守備のところで。
そうですね。攻撃側は翼くんなんですよ。
ちょっと待って、ミスギくんはさ、ちょっとごめん、あの基本情報の確認だけど、はいはい、心臓が弱い人。
心臓が弱い。
あの人何？ディフェンシブな。
ちょっとフランス戦では守り側に入ったんですよ。
ああ、そうなんだ。はい、心臓弱いけど何かがすごいわけじゃん。何がすごいのあの人は？
もう。もうフィールドの貴公子だから、めちゃくちゃ、あとオフサイドトラップとか決めるんですよ。
めちゃくちゃ
って何よ。めちゃくちゃ強い。あとあのほら、攻めてきたあの相手チームを見て、オフサイドトラップって要は、わかります？
賢い感じなの？
賢い感じ。
あ、ちょっと加担感はない気がしない？なんか加
担。三杉君では加担ではない。
なんか違うよね。加担ってなんかガラスの心臓感ないやん。
確か
に。別にガラスの心臓で選ばなくてもいいんだろうけど。なんかよくわからんけど、なんか松山くん
あたりか、松山くんもミッドフィルダーなんですけど、もうやや守り側ですけど、松山くんは努力の天才なんですよ。
な
るほど。才能がないやつは努力するしかないんだっていうのがいいセリフなんですよ。
わかりました。まあ勝ったんなのかな。なるほどね。なんか三杉くんはあれなんだよ、ちょっと壊れやすい、
壊れやすいゲームにしましょう。
ドローンフォームとか。
ああ、それ、本当にあれでしょ、なんかパーツが壊れるみたいなやつでしょ。
天井に当たったなとか。
うんうんうん。なるほど。いいかもしれません。良くないですね。ジェンガとかだもん、崩れて。
じゃあ、松山くんのポ、じゃあミッドフィルダーのもう、ど真ん中をじゃあ肩にしましょう。
わかりました、はい。まあ言うても信頼感ありますからね。
そうですね。攻めにも受けにもどっちにも回れると。
うん、まあ確かに確かに。なるほど。
ここが基準になったら分かりやすいんじゃないですか。
そうですね、確かに。そうか。カタンがど真ん中は確かに分かりやすいですね。
大体なんかこう、ボドゲの例え話したりするとき、例えばカタンはみたいな話から入ることが多いからね。
なるほどね、カタンが松山くんありっすね。
わかりました。全国の松山くんファン、敵に回してんのか
な。いや、全然回さない
です。まあいいか、
まあ、カタンも
いい
喜んでますよ、ね。どっちも喜んでますよ。
わかりました。じゃあ、松山くんはカタン。
はい。じゃあ、ミッドフィルダーから決めていきましょう。ちなみに、翼くんは、まあ、言うまでもない、もうキャプテンですよね。
ちょっと待って、基本的なことだけど、
はい。
マジモリさん、一般的なサッカーで、ミッドフィルダーってこんなにいるの？
まあ、基本4人
です、ね。あ、基本4人なんだ。
3-4-3が普通ですよね。
はぁ、まあ、
もっと言えば、もっと言えば多分4-4-2が普通です。
あ、そうなんですね。
はい、何言って
る？あ、フォワード4
人。フォワード、ディフェンス4人、ミッドフィルダー4人。
あ、フォワード2人なんだ。2人。
まあでも全然これも3-4-3も全然、
へ
ある。
へぇー、どういう違いがあるんですか、そのなんか、442と。
442は基本的に、硬いですね。
あ、まあだからディフェンダーが4人いるわけですから。
そうか、単純にそういうことか。
単純に、やっぱ、こう、縦幅、横幅なんですか。この幅は大体守るのは4人がちょうどいいかなって感じです、
ね。じゃあこれはちょっと攻撃的な。
ちょっと攻撃的な感じはあります
。ごめん、なんか僕はミッドフィルダーがこんなにいっぱいいるのみたいな、なんか気持ち悪いなと思って、このダイヤモンドみたいになってるやん。
はい、いやいや、いるん
こんなにいるんや、ミッドフィルダーって。俺もミッドフィルダー、俺もだ、みたいな。まあ大体
だから場合によっては、後ろのディフェンス側のミッドフィルダーが下がる時もありますし、
ああそういうこと
ですね。そうそう、翼くんとか美咲くんみたいな攻撃寄りのミッドフィルダーがフォワード攻めに行く時もありますし、
そうかそうか。ちょっと僕あんまりなんかそういうサッカーの基礎知識がないので、僕は大体漫画で得た知識しかないから、はい、わかりました。じゃあ何、一人はミッドフィルダー四天王の一人はカタン。
はい。
でもカタンとね並ぶぐらいですから、もうどうなんでしょう、なんか 翼くんってでもやっぱすごいんでしょ。
まあまあ主人公です。
翼くんはだからあれじゃあ打てる感じがいいんでしょ。その、
まあ、
攻撃もいけるぜみたいな。
どっちかっていうと攻撃よりっすよ。ドライブシュート打ちますから。
ああ、ドライブシュートちょっとあれかな。少しなんか最近のキレッキレなゲームとかそういう感じになるのかな。でも総合力も高いみたいな。
なんかあります？
いや、わからん。
テラフォーミングマーズと
か。ああ、いや、でも、テラフォー、僕、フォワード、
テラフォーフォワード感あるよね。
ヒューガ小次郎あたりかなと思ったんですよね。
テラフォーはフォワードでしょう。あなた。
でも、まあ、そうやってはめていきますか。テラフォー一回じゃあ、もう、ど真ん中のフォワードに置きますか。
そうやね。テラフォーは結構フォワードだと思う。
ヒューガ小次郎
くん。じゃあ、フォワードで行くと、立花正、立花和ってあるじゃないですか。あれ、立花兄弟で、スカイラブハリケーン打てるんで、僕、ここはなんかこう、二つ、ちょっとこう、関連性があるゲームで。
あ、もうそしたら、あれじゃないですか、テラミスティカと、テラミスティカ革新の時代。
それでもなんか、まあいいけど
ね。チームテラミになります
よ、ね。テラミスティカガイアプロジェクトか。
うん、フォワードみんなテラテラテラって言ってた。なんか嫌な感じ。まあまあよくわかりませんけど、立花兄弟、なんか足で蹴飛ばしてジャンプ
する。そうそうそうそうそうそうそう。しかも、ディフェンダーがこう、この立花兄弟二人を、ツイン、足で二人上げることもあるんですよ。
ああ、立花が立花を上げるんじゃなくて、立花たちが上げられる。
そう、地藤くんっていう、
見たことある見たことある。
男が両足の片方ずつに立花兄弟を乗せて、二人を空中に放つっていう技があるんですよ。
ちょっと待って、人間の足は二本しかないわけだけど、片方ずつに乗せて、同時に上げると、地藤くんは転んでしまうんじゃない？
地藤くんはもうそこ、寝っ転がってこう。
そうそうそうそう。
あ
スカイラブハリケーンだから。
わかったわかった、カポエラみたいな。
そうそうそうそう。
見た。はいはいはい。あれね。
だからそういうのも意識してフォワードを考えてほしいんですよね。
わかりました。難しくない全然ピンとこないけど。ね、
ドミニオンとかは、
ど
うですか。
ああ、拡張セットいっぱいあるからね。
確かに。ドミニオンは攻めでしょ。
まあ、ドミニオンは攻めか。ドミニオンは攻めか。まあ、小粒といえば小粒だしね。ボードないから。体が小さい感じもあるし。
立花兄弟なんか。
わかりました。じゃあ、立花兄弟は、ドミニオン。
マサオくんをドミニオンにしますか。
どっちかってわかんないですけど。
それなんかあるの？その個性というか。こっちはオムライスが好きとか。
いや、ないです。もう、
ないの。
クエツアは僕もわかんない。
そんなに。マサオとカズオ。
はい、マサオとカズオですね。
ドミニオンが、
フォワードが今、テラフォとドミニオンですよ。
サンダーなんとかって何でしたっけ？サンダーストーンってなんかあります
ね。あるね。どうしたの？サンダーストーン。デッキ構築の冒険するやつ。
はい、が、立花和夫じゃないですか。
あ、
立花正夫が。
なんかサンダーストーンは面白いけど、なんかさすがにドミニオンとヘアカと言われるとなんか、まあ、デッキ構築ってでも本当難しくて、もう、玉数が多いし、名作も多いからね。それはちょっと難しいとこよ。例えばほら、エルドラドとかもデッキ構築だけど、なんかそれをドミニオンと並べると、もうくっきり違いがあるから、
確かに。
並べるものじゃないみたいな気がなんとなくしますけどね。なんかもうそれよりはなんか、ドミニオン陰謀と繁栄みたいな、なんか、まあよくわからんけど、そういうことなのかなという。
確かにここ双子だからじゃあ、
妹と範囲
ドミニオンのボタン範囲にしましょう。
何の話してんのこれ、なんか全然、ちょっと誰が喜んでるのかさっぱりわからんけど。
ちょっと面白くやって
みて。わかりました。まあ、このキャプテン翼の話がわかる世代で、まあ、割とボードゲーム好きな人もいるでしょうから。
いや、サッカーが好きな人もいっぱいいますから。
そうかそうか。サッカー好きな人大体キャプツバ好きだから。
そうです、そうです。
わかりました。じゃあ、フォワードはもう、じゃあ結構埋まった。
フォワードも全部、今、テラフォとドミニオン、陰謀と反映。
面白い。
立花兄弟見るたびにちょっと思い出すよね。
ドミニオンと陰謀。
陰謀と反映。
まあ、ちょっと、はいはい。まあ、言ってもあと7人決めないといけないですから。
そっか。
ミッドフィルダーどうしますか？
翼くん難しいな。
翼くんやっぱこれぞっていう、なんかある気がするけどな。
ね、カタンを松山くんにしたがゆえにっすよね。
そしたら翼くんがカタンで、ああ、でもな、
なんか。確かになんか、大空カタン。
ああ、松山くんを逆、 定番だと、定番なの見ましょう、サニバの。
そっか、でも確かになんか、カタンを超えるあれはない気がするな。
じゃあ、やっぱ、まさくんをカタンにしましょう。すいません、松山くんのファンの皆さん。
後で考えよう、松山くんは。
なるほど。じゃあ、攻撃的ミッドフィルダーが、カタン。
カタンだ。はい。
大空カタン。
もう大空カタンで。
じゃあ、ミッドフィルダーの、今度こそ中盤っすよ。
あ、じゃあさ、その、三崎くんは、その、翼くんとパスを回し合ったりするわけだろ。
だから、カタンとこう、対をなすような。
そんなのあるかな。じゃあ、ハルカソンヌでいいんじゃないか。
ああ、素晴らしい、それだ。
なんかね、最近海外の方と喋ること多いんだけど、はい、僕の中で最近気づいたことがあって、海外の人、全然カルカソンヌって言ってない問題っていうのがあって、最初すっごいわからなかったよ。
はい、
さっきの発音の話だけど、はいはい、ククソンって言われるの
よ。
ククソンみたいな。で、何回も聞き直して、お前、いや、知ってるだろ、お前。タイルがさ、ほら、あるじゃん、めくってさ、はいはい、うん、あ、カルカソンヌだ、あれ。じゃあ、クックソン。オ
ッケー。あ、これでもしっくりきました。カタンとカルカソンヌが、翼くんと三崎くんのゴールデンペア。
でも、翼くん、こう、なんか、派手さがあるじゃん。なんか、華やかさ、交渉したりとかね。ちょっと三崎くんの方が、なんかあれでしょ、ちょっと、まあ、渋いというか、
うん、
そんなことないの？
いや、合ってます。ま
あ、どちらかというと、
うん、
翼くんをやっぱ立たせるための
三崎くんじゃん。じゃあ、今度こそ松山くん。
松山君、もうちょっと渋い感じよね、なんか。
うん、努力する、ボドゲ。
アブストラクトじゃないですか。
ああ、アブストラクトの。
それ納得されて大丈夫なのかな。
今なんかもう完全に今。
手は見たけど。
プエルトリコみたいな、なんかこう、ちょっと。
あ、いいね。プエルトリコいいね。ミッドフィルダーか。
確かに。
確かにプエルトリコいろんなものを含んでますからね。
うん、
どうかな、なんかブルゴーニュの城とかなんか、その辺の。
あ、
プエルトリコちょっとこう防御的な気もするんだよな。
あ、もうプエルトリコもちょっとじゃあ後ろに。
いや違うか。
ちなみにアグリコラはどうですか？アグリコラ。
アグリコラもいい
ですね。アグリコラくんね。アグリコラくんでもちょっと攻め要素が入ってる気も。もう
キリキリ松山くんのラインがじゃあ攻めかもですね。三杉くんだとちょっと守りの方のミッドフィルダーなんで。
なるほど。まあ結論どれでもいいんだけど。
いや大事っすよここは。
松山くん、
さっき言ったやつ、テラミスティカとかはどう？
あ、テラミスティカ結構ちょっとなんていうか守り感あるかもしれない。
あ、
どうだろう。ダメなの？松山くんはテラミスティカではない。
松山くんをテラミにして、三杉くんどうします？
三杉くん、
ガラスの
壊れやす
い壊れやすいボードゲーム。
でも天才なんですよ。
天才か。
フリーゼのゲームとかどう？
ああ、確かに。
危ういところはあるからね。でもなんか電力会社はちょっと名作すぎるからな。なんか、ちょっと危ういゲームがいいのかな。
なんか、ちょっと守り感欲しいんですよ。
あ、守り感？
ちょっと後ろめのミッドフィルダーなんで、守り感のフリーゼのゲームにしましょう。
なんだろう。電力会社は守り感、まあまあ名作だからね、まあ守り感あるのかな。
じゃあそうしましょう。
じゃあ
壊れやすくはないですけど、まあでも安定感はあります。
壊れやすいって何？
いや、三杉くんの、
あ、
心臓感はないですけど、でも安定感はある感じはありますよね、電力会社。
ああ、でもそうね、なんかそのオークションがあって、なんか結構破産するじゃないけど、破産はしないか、電力会社は。何考えてるんかよくわからんくなってきたけどな。まあ、わかりました。なんか、いいぜ。
じゃあ、電力会社、ミッドフィルダーの三杉くんのポジションですね、これは。
なんか、どう、そうなんですか？なんか、ピンと来てる人いるね、これ。三杉くんが、あ、で、松山くんのやだっけ？松山くんが？
松山くんをじゃあ、テラミにしますか。
じゃあ、テラミスティカで。
あ、でもなんか、それっぽくなってきましたよ。
だんだんよくわかんなくなってきたな。はい。
ディフェンダー、こっからはもう、硬いやつっすよ。
硬いやつ。硬いやつ
か、なくてなんか強そうな。
アブストラクト系、ここ、石崎くんは、もう、小柄で、顔面とかでブロックするようなタイプなんですよ。
ガッツがあるから
。ガッツの石松っすよ。ガッツがあるボードゲームがいいですね。
石松っつった今、なんかね、引いてないと思ってね。
思いましたけど。
僕らが。
引いてない。ちょっと思いましたけど。
引いてますよ、ちゃんと。なんだろう。
硬いゲーム。例えば、ドメモとか。
あー、なんか。
おー、ガッツ。 ツあるかな。ガッツね、
確かに止めます。
ガッツあるようなないような、どうだろう。あるあるの、ガッツ。止め物にはガッツ
が。待って待って、宝石はどこですか。宝石、
定番。さっきねちょっと考えたんだけど、でも宝石って割となんかシックなゲームだよ。なんかじわっとじわーっと。
じゃあ
ソーダ、
ソーダくんポジションですね。カミソリシュートって急に攻めることもあるんですよ。
あー、なんかそう言われるとちょっとなんか
宝石もなんかこう硬い感じしますけど、急になんか攻める感じの時もあるじゃないですか。
まあまあまあまあ、割とまあ言うても軽やかなゲームですからね。なるほど、何がなるほどなのかよく分からんけど、まあ相田君は
そうですね。じゃあディフェンス、ディフェンダーの一つは宝石にしましょう。
相田君は宝石のキ
ラー。はい、
慈瞳君でかいやつ。
慈瞳君はもう一番でかいんで、
めっちゃでかいゲームな。
しかもあのドミニオンの陰謀と繁栄を一人で飛ばせるような。
あれ蒸気とかブラスってどこに
入るんですよ。確かに、
あの辺。
確かに、
でもなんか防御感はないんだよな、蒸気ね、ブラスね。
定番
で、まあ、名作ですけどね。
チケライはチケライ。
ああ、チケライはって、
チケライなんかでも。ミッ
ドフィルダー感がありますね。
なんとなくね、蒸気とかブラスなんか敵チームにいそうな気がする。なんかね、
フランス側のフォワードとかにしましょうか。
なんか海外にいそう、なんか。日本のサルドモメみたいなことを言ってくるよね。ですごいあのフィジカルが強くてね、多分そういうことなんじゃないかな。伊藤くんなんかでかい箱を選べばいいんじゃないの。でかい箱、
どうしよう。
マーベルゾンビ
の、オーガがありますよ。オージーアオ
ーガ。あれ伊藤くん感ありますけど。
でもオーガで伝わる人がな
かなか。
おぐれって書いてる。
おぐれね。でもなんかやっぱこう今日結構さ、こう話してたらあの割とやっぱ名作が出てくる感じはありますね。どうなんでしょうね。オーガね、
大きめの名作のちょっと固めのやつ。
大きめの箱、
ツークストって大きいだけですか。
まあ大きくはないけど、まあでも硬い感じはあるけどね。ツークスト渋いですよ、硬い。
あ、でも慈瞳くんも走るダンプカーっていう別名持ってるんですよ。
まあ、なんか言われてみたら慈瞳くんツイクストっぽい感じはするかな。
じゃあここツイクストにしますか。
確かにちょっとアブストラクト入れときたい気がする。
そこ
なんかよくわからんけど、じゃあツイクストで。
確かに、あ、今アブストラクト入ったんで今めちゃくちゃバランス良くなってきましたよ。
確かにいいね、これで1日遊べる。
石垣くんはなんか僕的にちょっとこうカード系のちょっと 軽めのもうザ定番、まあ、カタンと友達みたいな感じなんで、うん、翼くんと小学生の時から一緒なんで、
そうかそうか、
そういうゲームにこのディフェンスは持ってきたいんですよね。
ちょっとガッツがある感じがいい
んです
よ。ガッツがあるカード系ね、なんだろう。スカイポーカーだと嘘とかつきそうやしな。スカル
スカウト。
スカルが、
え、あ、スカウ
ト。あ、スカウトか、全然違うじゃん。
てか、あれがないっすよ、あの、
何？
あれあれあれあれ、取り手取り手。
取り手、
定番の取り手。
ウィザードとかなんじゃないの。確かに石崎くんで取り手は確かになんか
取り手感あるか。石崎くん全然ピンとこんけどあるか
な。ダイスゲームでもいいな。
あれはインカの黄金とかのなんかこう
素晴らしい、
ガッツだガッツだ、
確かに
ガッツなんだ、
進むぞ進むぞ。ここインカの黄金にしましょう。
言うては見たけど、 いいのかな。まあじゃあそれで、はい、
最後大事なゴールキーパー若島津ポジション。
若島津ポジション。ちょっと若島津が割と僕の中ではなんか変化球のイメージがあるんだけど、ゴールキーパーみたいなボードゲームって何なのかな。
スカウトとか7とか。
スカウト7あるか。スカウト7に若島津感あるか。
そこなんかフォワード感ありますけどね。
まあ、フォワードもできるけど、まあ、
確か
キーパーそのみんな楽しめるというか、攻め感もあるけど、
まあでも言うても守るわけでしょ。最後の最後守ってくれるみたいな。そうそうそうそう、守るボードゲームっていうのがちょっとあんまりなんですかね、なんか
安定感があるみたいな。
安定感があるボードゲーム、なんだろう。協力ゲームないね、そういえばね。
ああ、確かに。
協力ゲーム。
パンデミック。
パンデミック。
若島津
がゴールキーパー。 ちょっと違うな。
鹿島津説。
でももうこれだけのメンツですから、もう入れるのそれぐらいのね、ネームバリューのものになってくるけどね。
今めちゃくちゃ多分バランスいいっすよ、このチーム。
そうかな。ディクシットとかじゃないのかな。
そんな感じじゃないもんな。キーパーではないっすね、ディクシット。
そうね、ディクシットちょっと替えの。
ディクシット、そうね。
メンツやね。
なんか、
スーパーサブですね。
確かに。ソーダくんあたりがちょっと負傷した時に変えるみたいな感じっす、ディクシットは。佐野くんみたいな感じですね。
全然わからん。どういうことなんだ？
うーん、
もうわかんない。ちょっとなんとかしてくれよ。全然思いつかないよ、そんなの。ゴールキーパーみたいなボードゲームなんか考えたことない。
ラーとかなんか。
あ、クニツヤ入ってない、クニツヤ。
入ってないっけ？入ってないか。ラ
ー。ラー
ちか、チグリスユーフランテス。
ラーが
ゴールキーパー。
チグユーもでも違うしな。
ラーがゴールキーパー。なんかまあ納得感あるようなないような。
セリゲーだもんな。
どうですかね。ガイスターとかどうなんですかね。
あ、
なんか、
ガイスターはありかもな。
ちょっとなんか、よくわからんけど、なんとなくゴールキーパー感があるような気もする。これなんか読み合いをするじゃん、こうなんかね。これは右なのかい左なのかいどっちなんだいみたいな、今日あるじゃん、ゴールキーパー
で。2人用のゲームでも。
確かに。しかも、若島さんもともとフォワードだったんですよ。でガイスターもやっぱ攻めと守りとあるじゃないですか。
あ、まあそう言われればそうかもしれない。じゃあ、それで。
できました。
はい、
ドリームイレブン。
ちょっと振り返ってみましょう。どんな感じですか？
まずですね、フォワード、1番の攻め、ヒューガポジローポジション、テラフォーミングマーズ。
ああ、まあまあ、これはでもいいかもしれない。ね、なんか、攻めから、大妄想都市みたいなシュートありそうだよ。
そして、あと2人のフォワード。
はい。
ドミニオンの陰謀と反映。
基本がない。基本ないのはどうなんだろうね。
普通このあたりおかしいです。まあでも、
まあ、いいです、
もう攻めっすね、この3つは。
確かに確かに。
で、ミッドフィルダーのまあキャプテンポジション、カタン。もう文句ないでしょ。
うん、
まあ振り返ってみると、まあ翼くん、カタンしかないかって気はするよ。
で、ミッドフィルダーの、カタン、翼くんの相棒ポジションのミサキくんがカルカソング、
うん。まあいい気がする。すごくいい、これは。
そして、まあギリギリ攻めにもいけるし、守りにもいける土中盤。テラミスティカ、
うん、はい、
で若干守りでガラスの心臓がある、ミスギ君ポジションが電力会社
まあまあまあ、
はい、まあまあ、
ちょっとこの辺からなんかって感じだけど、うん、まあはい、
でディフェンダー、まあ、カタンと幼馴染の、まあ、ちょっと小柄なガッツのある石崎君ポジションがインカの黄金、
はいはい、
で、ジトー君もうでかい、
うん、
ディフェンダーポジションがツイクスと、
はい、
で攻めにもいけるソーダ君ポジションが宝石のきらめき、
はい、なるほど、
そして最後守りの要のゴールキーパーがガイスター
ゴールキーパーがガイスター
どうですこのドリームイレブン、
まあなんか
まだ今ならメンバーチェンジできます
よ、ね、いやいや、まあ別になんかある、
いやチェンジしたいとかある、なんかこんな感じかなって
思う、なんか意外とそう言われればそうかもしれないみたいな感じにはなったような気がしますけどね、
でこれであのブラスとかあれですね、上記
の海外チームにブラスとか上記とかのチームを作りましょう
確かになんかもう悪そうなやつばっかりね
黒ブラスと白ブラスでもよかったな、立花兄弟のところ、
そういうのもありだったね。でもなんかブラス感ないでしょ、立花兄弟。まあ、
小さいですしね。
そうそう、なんか敵のチームの、あの、なんか交代要員でさ、なんかレジスタンスとか出てくるんよ。
いい。
もうなんか、もうその、すごい執拗にね、こう足を狙ってきたりとかするわけよ。こいつダーティーなプレイばっかりしやがって、みたいな。なんか結構、そう考えるといろいろ面白いですね。
うん、確かに。なんかこう、タイムボムとかそういうちょっとパーティー陰徳系ばっかりのチームとかもありそうですもんね。1回戦、2回戦あたり。
みんな茶髪でね、こう、サラサラヘアーの11人が。
あのフォワードが糸とかですよ。
おっと、いっけねえ、外しちゃったみたいな。軽いノリの。
現代チームね。
なるほど。でも今ほら、もう甲子園ですらもうね、サラサラヘアーは、 結構上位に来てるみたいな話もあるわけだから、
うんうんうんうん、
それはもうサッカーなんかでももともとね、そういう感じでしょ、まあうでね、どっちかというと。わかりました。ちょっと、なんかどうなのかよくわからないけど、これサッカーに詳しいマジモリさんからどうなんですか、こう総評というか。
いや、結構、みんな安定感はある感じはありますよね。やっぱカタンを中心にして、ツイクスト、バックも硬そうですよね。
このチームなら割と上を狙える。上
狙えるかなって思います
ね。ベスト4とか、
ベスト4いけますかね。まあ、いけると
思います。いや、全然いけるでしょ。
いけると思います。
わかりました。
不安はやっぱドミニオンと陰謀と繁栄だけです。ここのフォワードが機能したらもう爆発しますよ。
ちょっと僕和夫と正夫の関係性よくわからんけど、
はい、
陰謀は昔ちゃんとほら、基本セットも入ってたから。
ああ、なるほど、なるほど。
旧版の陰謀です
けど。はいはいはいはい。
で、ちょっと、まあよくわからんけど、正夫だけでは、反映することしかできないみたいな。
でも、和夫と正夫セットですから、基本セットと陰謀に反映が加わって、爆発するっていう。
うん、
それ聞くとありだな。
組み合わせれるからね。
うん、
まあ、そうかな。そうかもしれない。大丈夫ですか、これでなんとかいけますかね、今季は。
面白いと思いますね。
面白いと思う。
はい。
わかりました、今シーズンはこれで。
これでもし異論があればまた。
そうですね。
はい、ハッシュタグおしゃさん
に。ハッシュタグおしゃさんにで、ここのポジションはこっちに変えた方がいいとか。はい、
そうですね。
うん。ちょっとそこの異論はいろいろ、もしあれば、は
い
ね、ぜひ、
いろいろ。
最強のチームをみんなで作りましょう。
わ、はい、かりました。はい。結構11人って大変だね。これ11人いるんだよね。
はい。
じゃあまたなんかご要望があれば考えるぐらいの感じで。
そうですね。
はい、よろしいですか。
はい。
はい、ということで今回のメインテーマはキャプテンボドゲ、サッカーで例えようの巻でした。ありがとうございます。
ありがとうございます。
なるほどね。結構なんかほらボードゲーマーなんかそんまあでもスポーツ好きな人結構いるよね。サッカー好きな人もなんかいるってやっぱイメージはあるけどね。
ゲームマ前にいいテーマだったな。
どんな気持ちでみんな聞いてたんだろうな。
逆に、はい、皆さんゲームマでちょっとベスト11考えても面白い、
ね。確かに待機列で考えてほしいですね。
ああ、わかりました、はい。じゃあちょっとそのように皆さんには伝えておきます。
はい。
はい、それでは次のコーナー行きましょう。お便りのコーナー。はい、ということで番組ではお便りを募集しておりまして、まずはツイッター X の方でハッシュタグおしゃさんに、おしゃはひらがな、さんにはカタカナをつけてつぶやいていただいたものをお便りとしてご紹介させていただいております。まずはこの方、おしゃさんにネーム、ひげボードアット緑の表紙者さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
409回拝聴、各地のボードゲームカフェやプレイスペースとの意見交換会、面白いのでぜひまたやってほしいですと、ゲームカフェオーナーだけでなくゲーム会主催者としても参考になることが多いですね。かっこ、ヒゲボド次回出演まであと95回ということで、ヒゲボドさんありがとうございます。
ありがとうございます。
これ504回で出るつもりなんですね、この人はね。
もっと別に早く出ても
らっていや確かにそうなんだけど、
いい気がします
ね。はい、ということで、はい、交換会ね、どうでしょう、なんか、まあ、いろいろあるけど、面白いんだよね、僕だから、ボードゲームカフェの人と喋るのめっちゃ好きで。
この間のフェリーでもそうでしたよね、
フェリーでも。
さんと、ケミさんだ、ちょっとね。
そうですね、ちょっともう各地でいろんな、喋ろうみたいな、この間もね、熊本の美里町ってわかる？三里、知らない
。どんな感じですか？
美しい三里かな、多分。竹の子の里の、はい。三里っていうとこだったと思うんだけど、そこから、はい、私たち来ましたっていう、なんかそのボードゲームカフェかな、をやってらっしゃるご夫婦っていうのが来られて、一、はい、人はね、ハンガリー人の男性と、で、まあ、ご夫婦ですかね、はい。で、いろいろ喋ってたけど、面白かったよ、なんか。結構、だから、山奥とまではいかないけど、割とまあ、カントリーな場所でされてて、我々はこういうとこでやってるんだ、みたいな写真見せてくれて。で、やっぱなんかいろいろね、お互い苦労話とかあるわけですよ。ちょっとそういうのも面白いなと思いました。大丈夫ですか？
はい、大丈夫です。
はい。じゃあまあ、ハッシュタグおしゃさんにはもう、サクサクっとね、どんどん読んでいる。続いてはこの方、おしゃさんにネーム、テチュロンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
アニャンさん。去年のボドカニで訪れた思い出が蘇る。3人のゲーム、コンプレットは昨日出したら何回も時間が来るまで遊んでいました。うちだと、 ブロックストライゴンなんかも3人にちょうどいいですね。カードゲームならペンギンパーティーとかボツワナとか、セブンワンダースの建築家たちは僕もおすすめということで、テチョロンさんありがとうございます。
ありがとうございます。
ちなみにお二人はあのアニャン文化堂に行かれたことは
ないです。
声を揃えて、はい、もうあのだからあの放送の間後に聞いたけどね、あの10日で4月の10日で、
ってことはこの放送してる
時にはもう閉まってしまってるんだと思うんですけど、まああのまたいつか必ずみたいなことをつぶやいてらっしゃるのも見たんで、まああのまた再起の折にはみんなで行きましょう。めっちゃいいお店でしたよ。
いや、うん、そうなんですよ。なんかあれですよね。あの放送聞きましたけど、
うんうん、
なんか飲んだ後に行けるというか、うん、なんかそんな感じって言ってましたよね。
そうだね。なんかめっちゃその飲み屋さんの中にあるというか、まあそんな感じ。
うん。
うん、ビルがもう丸ごとそういうとこなんよね。はい。まあなのでちょっとまた次はね、
福岡に行ったら、みんなで行きたいですね。
うん。いやなんかさ、この間だからあの配信で話したかわかんないけど、あの福岡で飲んだんですよね。で。福岡の街、やっぱ面白いよね、なんかね。あの、まあ、正確に言うと、福岡の街で飲んだのと、あともう一回、久留米で飲んだんだけど、久留米もね、久留米で飲んだことある？あの、結構ね、ある。なんか街が割と元気で、
商店街なんか栄えてますよね。
びっくりした。なんか、平日の、火曜だか水曜だか忘れたけど、もうそのめっちゃ平日に行って、で、夜歩いてたら、もう、そこら中の飲み屋さんでもう、キャーキャー。大盛り上がり。もうこんなに栄えてるもんかと思いまして、ね。まあ、今頃、ヤホーさん、あの、久留米の街で。
ああ、多分ですね。飲んで歩いてますよ。
ヤホーさん、そんなに酒飲み歩いてるイメージないけど。
奥さんは飲み歩いてるかもしれない。
そうですね、奥さんは飲み歩いてるかも。はい。ああ、そんなヤホーさんの、なんていうの、こう、あ、お便りが来てますよ、こちらも。おしゃべりネーム、ヤス・アット・ボソダテさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
第410回、ヤコウさんが近くに引っ越す会、拝聴ということで、前回ヤコウさんが引っ越しされるということで、全ボードゲーマーが泣いたのに、蓋を開けると想像以上に近場への引っ越しという漫画みたいなオチ。見事に一本取られた。それと、新しい称号はプラチナということで、名前をスターに変えようかなということで、ヤスさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
結構、まあ、近くに引っ越す会ということで、はい、まあそうか、遠くから見たらでもそう見えるよね、確かにね。
そうですね。
確かに。隣の県。まあ僕らからするとね、東北、うん、わかんないですけど、宮城から岩手とこんな感じなんですかね。
ああ、なんだよ、図工みたいになるのかな。
いや、もっと近い。ちょっと適当に言っちゃいましたけど。
近い。車でどんぐらいでしたっけ ?2 時間半。
久留米？久留米はね、
2時間半ぐらいじゃん。1時間半ぐらい。
うん、まあ確かにそんな遠くはない。は
い、
うん。
近いのかな、1時間半だと。
そんなに真剣に悩まない。はい、わかりました。まあ、あの、今後もね、あの、じゃあ、名前はスターに変えてもらった方がいいで大丈夫ですか？
プラチナスターですね。
なんでそんな意地悪するの？わかりました。じゃあ、期待しております。はい、続いてはこの方、おしゃさりネーム、くのすけさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
411回拝聴ということで、あの、多人数で遊べるボードゲームに、ついて話しましたけど、
はいはいはいはい、
私のおすすめ多人数ゲームは、空手トマトですということで、意味不明なフレーバーは置いといて、どこでしゃがんでいつ勝負するのか、国津屋らしい運と戦略のバランスが素晴らしいゲームです。6から8人くらいが一番面白いので、いかがでしょうか。ということで、くのすけさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
あ、いいですね。いい、確かに。
なんか、攻めと守りのバランスいいですよね、あのゲーム。
空手トマト。でも、フィールドに、あの、ナイフ持ち込みますけど、大丈夫ですかね。
レッドカードですね。
てかもう一生、多分サッカーはできない。フィールドにナイフ持ち込んだら。はい。こちらもですかね。411回拝聴ということで、春99さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
こちらは、シャークさんの話されていた、
はいはいはい、
札束が大量にあるゲームは、ミレニアムブレードだと思います、ということで。わかる？
わかります。そう、僕、ご指摘というか、ご意見を見て思い出しました。
ああ、合ってるん
だ。合ってます、合ってます。
あ、やっぱそれか。あと、それと、トランプという名前の起源は、明治時代に、外国人の方がブリッジをプレイしているときに、トランプと言ってるのを聞いて、その名前で国内に紹介された、 とも言われていますね。かっこ諸説あります、うん、ということで、ある九十九さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
なるほど。まあ、博識ですね。
うん、ミレニアムブレードはでも本当なんかお札が大量にあるゲーム、知ってます？
ミレニアムブレード知ってます。
あ、そう、僕はそれ出てこなかったんですよ、前回の方、前の放送で。
あれも、あれですよね、カード、トレーディングカードゲームを自分たちで買って作る、デッキ作るやつ。
そうです、そうです、そうです。で、めっちゃお札をなんかセットしなきゃいけないみたいな。
はいはいはい。
買おうかなと思ったんですけど。
ありがとうございます。
なんかそういうね、迷ってたよね、一時期ね。買わなかった結
果。買わなかった。
あ、そうですか。わかりました。
また今新しく、今、キックスターターで。
あ、そうなの？
また出てるんですか？
なんかあれさ、
海外版です、
ね、クラファンでなんかお金ちょっと多めに出したら、なんかオリジナルカードを作ってくれてなかった？なんか、ドドメさんとかがなんか作ってんの見た気がする。
日本語版はそうですね。日本語版も、また海外、英語版が、なんか、うん、ミレニアムブレードアゲインって言ってキックスターター
やった。続いてるんですね。
いや、多分また、再販じゃないかなと思います
。わかりました。じゃあ次は、マジモリのカードを作ってもらいましょうよ。
あ、そうですね。結構多めに出してですね。
はい。あ、で、こちらもね、多人数ゲームについて、おしゃさにネーム、クーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ハッシュタグおしゃさんに、多人数ゲーム会拝聴。ゲーム会で、締めが近くて、7人いたら、マップタツートンソウルで遊ぶ機会が多いです。トランプ会の話を聞き、最近ダイソーで見て気になっていた、ブラックジャック先生のトランプを買おうと心に決めました。ということで、クーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ダイソーで売ってんの？ブラックジャック先生
の。なんかブラックジャックのグッズありませんでした？なんかメモ帳とかも。
もちろん、もちろん。
あのブラックジャック、手塚治虫のブラックジャック。
のブラックジャック。なんか、メモ帳の、なんだったかな、止めがね、こうあるんですか。うん、あれをこう開くと、こう、ブラックジャックのちょうど傷があって、こうなるみたいな。んか、
あ、見た見た、あれダイソー
だ、ね、あれダイソーだったような
気がする。へぇー。
しゃれとですね。
確かに、おしゃれだね。わかりました。これはちょっと関係ないんですけど、次のお便り。おしゃさりゲーム、鉄郎アットボソダ、あ、ボソダじゃない、変わってる X さんになってる。はい、おしゃさに第411回拝聴と。スタンド FM というのを、シャークさんがずっとスター FM と言ってるのを、泳がせてる平さんにニヤニヤしちゃいましたということで、鉄郎さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
これでもさ、なんか大阪でもずっと、なんかのところで、スター FM、スター FM って言ってるけど、大阪の人も誰も突っ込んで
くれなかったんですよ。
もうただの間違えてる人みたいに。
そう、どっちなんですかね。泳がせられてたのか、なんかそういうサービスがあるんだと思われてるのか。
スター FM。
スター FM。そうなんですよ。大阪の街でも、タイラさんスター FM やりましょうよって言っても、誰も突っ込んでくれなく
て。なんかでも本当にありそうだからですか、スター FM っていう。確かに確かに。FM ラジオ局は。
大阪で突っ込んでもらえなかったら、もう、
イカさんあたりに僕は突っ込んでほしかったんですよ。
この世界のどこに行っても突っ込んでもらえない。まあ、次回の大阪に期待ですかね。
そうですね。いや、その前に、もう、スタンド FM ですね。
うん、
おうおう、ちゃんと言った。わかりました。まあ、そうですね。
交互期待ということで。
はい。よろしいですか？
はい。
あ、これはなんかちょっと面白いな。これは違うのかな？はい、おしゃさりネーム、続いてのお便り、RPG 博物館さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
あ、そういうことか。411回で、エクリプスって、すごい長い長時間ゲームをね、はいはい、7人以上で遊べるらしいという話なんですけど、
はいはいはい。
RPG 博物館さんからね、資料をいただいております。あ、話に出てきた、エクリプスの7人以上用で使われるコマが、これですということで、ピンクが第一アクションプレイヤーコマ、
はい、
グレーが第二アクションプレイヤーコマ、うん、最大9人までプレイ可能です。僕は8人でプレイしましたが、すぐ手番が来て忙しいプレイ感でした。笑いということで。
あ、これが。
あ、これだから赤を回して、一時したらその白が来るってこと、
うん、そう。
ってことですよね。
すぐ手番来るんだって。
へ
ぇー。あ、ちゃんと。
こう最初は多分、なんか反対側でこう持ったりするのかな、はいはいはい、よくわからんけど。へぇー、すごいね。これちょっとでもやってみたいな、うん、いつの日かね。まあ他にも拡張を入れるとプレイ人数が増えるゲームは多いですね、と。クトゥルフ・ウォーズなんかは拡張入りで8人、本当？あれ8人でできんの？あ、拡張って違う拡張かな、ゲームオブスローンズのゲームとかも拡張入りで8人でできると。いや、結構なんかシビライゼーションのほら、あれあったじゃん、 なんかでっかいやつ、メガシビ、はい、あれとかもう十何人でできるみたいな話あるけど、ちょっと憧れはしますね。なかなかできないだけに。
やりましょうよ、カニバで。
まあ、メガシビはそもそも持ってないわけだけど、エクリプスも持ってないわけだけど、いやー、ちょっと、いつか、エクリプスはね、だから前も話したけど、テラミスティカの元祖じゃないけど、なんか当時、なんかそういう、
言ってましたね、
うん、話で聞いてたので、まあ、ずっと憧れはあったんよね。ちょっといつかやってみたいですけどね。はい、ちょっとどこかでできる機会を楽しみにしております。いいね、9人プレイの思い出めっちゃ面白そうやな。はい、ということで、まあ、とりあえず前半はこれぐらいで大丈夫かな。はい、それではここからは、お便り後半戦ということで、はい、
お、
はい、ちょっとこれ名前すみません間違えてるんですけど、ここ間違いでこっちが本物ですね。はい、はい、じゃあお願いします。はい、じゃあここからマジモリさん今年のお便りチェアマンが、
はい、
はい、
春の風が吹き始める今日この頃、皆様いかがお過ごしでしょうか。タケノコを探しに山に行くが、イノシシの掘り残ししか見つけることができない。ボドゲ界隈では BGBE で賑わっておりますが、イベントに遠投い私はスリーブレとさまに作成に追われています。九州の北端北九州でボードゲームをたしなむシムと言います。1、沖縄も北海道も東京も大阪も宇部も USA かっこ USA も海外は遠いなと思う今日この頃です。
何言ってんだ。ちょっと全然わかんない。あれ、シムさんありがとうございますって言われてます。なんかね、ちょっとテンポが、
シムさんありがとうございます。
ありがとうございます。
大事ですよ。
はい、海外は遠いですが、ニューヨークタイムズに今年行きたい都市の第3位に選ばれた山口市に注目しましょう。なんと
急の話や。湯
田温泉があります。
はあ、ああ、分かる分かる。湯田かな、湯田かな。いや、分かんない。僕も行ったことあるよ、はい、なんかそこ。
は
い、
そんな湯田温泉でボドゲ合宿があります。
へぇ。
2024年7月13日から15日。場所、パルトピア山口。
いや、これ前から行ってるやつや。
そうです、
ね。渋さんが。はいはいはい。
日帰り宿泊料対応です。
うん、
詳細は KGB、かっこ北九州ゲームボーイズを X で検索されてください。
うんうん。
2、今年のボドカにはいつ頃でしょうか。今年こそ 10days のそばを買わないと。3、可能な範囲で構いません。 QE の拡張、ディビナーレの進捗を教えてください。コンテナの乗った船が海賊に襲われた、通訳の人が勝手にカジノにお金を使ったとかなら適当に濁してください。あとオレゴンもついでに教えてくださいということで、シムさんありがとうございました。
はい、ありがとうございます。なんか話題多かった、
なんか情報量が多かった。
最初のやつ全然分かんなかった。何言ってた
の。最初の1は、まあ、7月の13から15で山口県でボドゲ合宿があるっていう、
はいはい、湯田温泉で、
湯田温泉で、でこれが確かメガシビライゼーションが今年
やる、うん、そうだ話つながったじゃん、
はいはい、ちょうど
つながった。おお、フラグ回収、
はい
はい、
でぜひどうですかって言われて、
はい、なんかマジモリさん行くんじゃなかった。なんか
いや、私は誘われてはいるんですけど、多分もう無理だなと思って
ます。諦めるの早いな。
ちゃんとご本人に言いましたそれ。
いや、一応平さんとかにはみんな声かけて、一応自分も言ってみたんですけど、
うん、
はっていう感じで家族からは。
ああ、はHA ですね。
は。
ああ、
わかりました
。
あ、うん、はい、もちろん冗談ですっ
ていう。ジョークだよ。
ジョーク
アメリカン。はいはい、なるほど。
で次が2番、今年のボドカにはいつ頃でしょうかということで、
これ結構
みんな、
あ、
これはね、ちょっとさすがにまだどうかな、タイミング的に公表前だと思うんで、ここではさすがにちょっと言えないんですけ ど、まあポジティブなお知らせができるんじゃないかっていうぐらいかな。
はい、
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 またケンビルさんとのあれでお知らせ出せると思いますんで、楽しみにしておいてください。はい、
で3番、可能な範囲で構いませんということで、QE の拡張、デビナーレの進捗どうですか。コンテナの乗った船が、
QE の拡張はもうちょっと先ですけど、はい、もうでも秒読みですよ、はい、もうちょっと先で、デビナーレももうすぐです。もしかしたらもうこの配信の時点ではなんかいろいろ出てるかもしれないけど、
なるほど、
はい、普通にサニーバード .com で調べていただければ、はい、
オレゴンもついでに教えてください。
オレゴンはもうちょっと先です。
あ、分かりました。
はい、はい、ありがとうございます。いろいろ気にしていただいて、ね、
ありがとうございます。
はい、
今日はこれだけですかね。
あ、いや、あと2つあるの。今のがこの偽物のこっちで、はい、
こっちですね。
はい、
おしゃべりサニバの皆さん、おしゃにちは。
おしゃにちは。
ボードゲーム会に行く途中にボードゲームバッグが破れてしまい、両手で抱きしめるようにボードゲームを持っていった東のメンマです。ということで、東のメンマさん、ありがとうございます。
ありがとうござい
ます。ありがとうございます。
さて、ボードゲーム会やボードゲームカフェ同席で気をつけていることの一つに、もしかしたらボードゲーム初心者の人かもしれないので、専門用語をなるべく使わないがあります。
なるほど。
しかし気をつけていても自然と専門用語を使ってしまうこともあります。
うん、
前にあったのがパスができるボードゲームのルール説明を聞いているときに自然とそれはハードパスですかと聞いたときに同席の人がハードパスって何ですかと言って一般用語ではないのだとハッとしました。
確か
おしゃさんにの皆さんは初心者がいるかもしれないときにボードゲーム用語などは気をつけていますかということでメンバーさんありがとうございました。う
ん、確かになんかサッカーとかでさなんかあのすごいハードなパスみたいなこう
確かにソフトパス
みたいな
軽いパスをソフトパス
よく今のハードパスを受け取りましたねそういうふうにでも思われてもおかしくないよね。
うん、
おっとソフトのパスだみたいな。まあまあ専門用語はでも隙間と言いますよね。
入っちゃう。マストフォローの
確かに切り札ありの、
ありの
トリックテイキングがまずもうはって感じですよ。
痛くなっちゃいますよ、
ね。鳥と栗みたいななんかもうよくわからない謎の言葉ですからね。
とっくりテイキング。
とっくりテイキング。
とっくりみたいな。
でも。あのゲーマーじゃんけんはやっぱ最初あるあるじゃないですか、
うん、
こう初めての方とかいたらちゃんと説明してからじゃんけんするっていう
あのじゃないとあの終わった時になんかあれ負けてんのになん
でそうそうそう説明をしないとえ私勝ったけどみたいな
結構あんまもう雑にしますねもうそうはいもうこうでこうでこうだからあなたの番ですみたいな
あ事後報告
事後報告うん、まあ後出し説明みたいなねまあ、うん、いやそうですねまあ場所にもよるんだろうけどね、うん、ゲーマー同士で遊ぶ時はやっぱゲーマー用語があった方が円滑に伝わる部分もあるし、
うんね、まあ専門用語ってもともとそういうもんですからね
うん確かにもうでもいっぱいあると思うよなんかあのほら時々上がってくるやつでさなんかツイッターとかであの、うん、なんかあの何ですかだからマストフォローとかあのそういうのがあのマストなんか鮭みたい なんか間違えた絵で描いてるやつ見たことないなんか知らん
ああいやなんかわかるかもわかるかも
ちょっとなんか いろんな言葉が出てきて、はいはい、そう鳥手っていうのでなんかこうなんか鳥の絵が描いてたりとかうんでも一般のっていう言葉はあれですけど、うん、まあ
アブストラクトとかもそうでしょ
うんアブトストトラみたいなそういうのありますよね。まあ気をつけていかないといけないということなんじゃないですか。
はい、気をつけます。
気をつけましょう。
はい、気をつけましょう。
はい。
はい。メンバーありがとうございました。
はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。続きまして、おしゃさんにの平さん、斉藤さん、シャークさん、おしゃにちは、北関東在住のタカさんです。ついつい夜行さんと書きそうになってしまいました。さらば夜行さんの時にお手紙書けばよかったのですが
今頃
さすがだなな
かなか筆が重くなり書き込んでおりました初期の平さん砂川さん夜行さんの週2回放送の頃から聞いてこまめにお手紙を書いていた時代からの自分にとってはかなりの時が過ぎたのだなぁと思います。夜行さんは久留米市ですか。久留米ラーメンは美味しいですが長崎ちゃんぽんやトルコライスも美味しいのでお暇な時にまたおしゃさんに収録で元気なお声を聞かせていただければ幸いです。
なるほど。
さらば世紀末覇王夜行ということで今後はシャークさんいろいろな意味でよろしくお願いしますということで北関東在住の皆さんありがとうございました。
ありがとうございます。タイミング悪いですね
これ。いやでもこのタイミングだからやっぱ面白いですよね
じわっとくるな面白いな。まあ、シャークさんお願いします。
ふざけるのかなと思ったら結構真面目に最後まで行くっていう
ついつい夜行さんと書きそうになってしまいましたって言ってんですけど今までタカさんの手紙に夜行さんってなかったですよ
なかったですね。
だいたいだから筋ト
レ
アーノルドそうそう
だいたいあの僕のところあたりからちょっとおかしくなっていって、はいはい、もう夜行さん原型がないみたいなこうパターンだったもんね。
確かにまあ今後のタカさんのお便りに注目ですよ。
そうですね。
やっぱ時差面白いっすね。
今来るんだね。
旬な時に書かないっていう面白さやっぱありますよ。
みんなが送ってきてた時にね、全然関係ないお便りで。
関係ないこと送っても、あの放送から多分1ヶ月後ぐらいでしょ、この配信。
もうだいぶ経ってますけどね。
やっぱタイミングって面白いっすね。
あ、大丈夫ですか？
はい、大丈夫です。
勉強になるな。
はい。ちなみにですね、まあ、多分、前回のお便りで、そうかそうか、初オタはもう喋ったからいいんだ。マジモリさんいないときにね、結構、あれですよ、ボツ採用のプラチナクラスが、斎藤さんがいっぱいつけたんですけど、
はい、
今、プラチナクラス、ちょっとまとめておくとね、岡野さん、
岡野さん、
キラさん、
キラさん、
そして、現段階でね、はい、前回までの集計で、シムさん、
はい、
こちらももう、で、あとは、あれこれ違うのかな、ちょっと怪しいな。で、タカさん、今結構ね、多分走ってると思う。はいはいはい、タカさん、
はい。
で、あとは、ご通いっていうの、結構今多い、枠さん。
あ、枠さんご通い
と。
そう。でさ、なんかこの間斎藤さんにね、これ名前つけてください、プラチナっつって、はいはいはい、もたもたして、なかなかつけないんですけど、僕の書いてる字の枠さんの和と句がどっちも和に見えるとか言われて。そんなのいいから早くつけてくださいみたいな、まあ、話もあったんですけど、
はい、今日はちなみに
前回の分までの収録集計しかしてないので現段階では増えてる方いないんですけど、ちょっとその前回が短かったよね、だからあんまり人数がいなかった、
はいはいはい、
今回のでまた増えてるかもしれません、はい、ということで今年もねお便りレースがもう半分は来てないか。
まあ、3分の1来てます
よ。3分の1が終わってるって思う。
ですね。
怖いよね。
怖いよ。なんか、この間1月とか言ってたのにね。はい。ということで、番組ではお便りを募集しておりますけども、はい、よろしいですか、
はい、
はい。どうぞ、お願いします。
番組ではお便りを募集しています。ツイッターで、ハッシュタグおしゃさに、おしゃはひらがな、さにはカタカナでつぶやいていただくか、ツイッターの DM もしくはメールでお送りください。メールアドレスは、おしゃべりさには、@gmail.com、シャワー SHA です。お便りお待ちしております。
はい、はい、お待ちしております。それでは最後の回行きましょう。ホットゲームインマイヘッド、誰かが好きなゲームを熱く紹介するぜ。今日は誰だ、
はい、今日は私、マジモリが紹介します。
はい、お願いします。
いいぞ、いいぞ。
はい、今日紹介するのは、こちら、デデステン。That's not a hat です。
はい、お願いします。どんどんどんどん。That's not a hat。これは何日本語版とかないんだっ
け？ないです。
あ、ないです。
しかもなんか、
はい。
ノミネートされませんでしたっけ？
知らん、知らん。
SDJ か。
へ
ぇー。SDJ？ 本当に？
いや、ノミネートってもっと下のやつ
です。下のやつ。
SDJ。
言い方あれやけど。
SDGs でしたっけ？
いや、知らない知らない。そうなんですか？
まずあれですか？日本語版ではない。
日本語版ではないです。絶対日本語版出ると思って、買ってなかったんですけど、全然来なかったんで、買っちゃいました。
はい、どんな、なんか、
まあ、これはですね、はい、記憶ゲームです。
あら。
へぇ。
よいしょ。すいません。カードをつけて。で、カードには絵が簡単に書いてあるんですよ、ね。簡単な絵がこんな感じで。
なんか枕。
枕とか。あ、で、これを、要はこう、3枚配るんですよ。あ、こうか。1人、はいはい、プレイヤー人数分配って、で、この絵は何ですみたいにこう決めるんですよね。この絵は、例えば、これは、なんか、蓄音機ですとか。
うん。あ、勝手に決めていいんですか？
もう何でも決めていいです。
はいはい。
じゃあ僕枕でいい、
枕で。
やってみましょう。
で、これで、例えばこれを1枚めくります。じゃあこれが、はしごです。
うん、
はしごにします。で、これを表裏向きにすると、こう、That's not a hat って読める位置裏向き、こう矢印が書いてる。
確かに。
で、これは、はい、これをはしごですって言って、この矢印の方に向けて渡します。
わ、じゃあ僕が渡されました。え、はい、どうすんのこれ。
で、これが、本当だったら、まだこれがダウトかどうか。その、私が
はしご今見てたから。
見てるんですよね。
うん、
で、まあ、ダウトじゃないですよね。
はい、はしごです、これ
は。はしごですね。で、通したらここに置いて、今出てるこの枕をくるんと裏向きにして、
これは枕ですって言って、その矢印の方に渡す、はい、渡しました。
渡された。
どういうこと？
で、今度、表向き、渡された時に表向きのカードがあったら、これを裏向きにして、これは蓄音機です。
はい。もう見てるから分かりますよ。はい、
で、今度表向きのカード
を。ああ、じゃあ。
はい。
これはラジオです。
ラジオです。だったら今度こう置いて、その元々あったこれを
裏のままで見ずに、
見ずに回します。
これははしごです。
まあそうでしょう。え？でも増えないですか？
増えないです。3枚でやっていくんです。
え、ずっとこれを？
はい。
あ、でもだんだんわからなくなってきた。場所が入れ替わっていくんだね。
そうですね。
こ、あ、 これは蓄音機です。
そうです、これは蓄音機です。
はい、はい、で次これは何だったかです。
これはシャーク君のとこから来たやつ。これは入れ歯です。
ダウト。
はい、
ラジオ。
ああ、ラジオか。こんなのあったっけ。
意外とこれ枚数4枚なんですけど、意外と分かんなくな
る。いや、僕これ分かんなかったっす、もう忘れた。
それはは
しご。
はしごか。
本当はなんかこれをこの素晴らしい、はい、この素晴らしいはしごを君にあげるよみたいな、
お
みたいな感じで、これをプレゼントしてあげるよみたいな感じでどんどん回していくっていう。でなくなったら、確かこれがどうだったかな、あ、これではしご、あ、さっき入れ歯ですって言ってます、違ってたらこう新しく追加されるんです
よ。あ、それで増えていくんですね。
増えていくんですけど、でもさっき表にしてるじゃないですか、は裏向きのままで、これ追加して花です、これは花をあげますみたいな感じで。
おー、
いやー、忘れる忘れる忘れる。
君にこの蓄音機あげるよみたいにずっとやっていくわけだね。
で、これで、まあ、間違った人が、
なるほど、
ダウトが、ダウトって言って、まあ、正しかったら、自分が、その、ダウト言った人が、まあ、ペナルティで1枚
です、ね。うん、うん。
間違ったこと言った人はそれで1枚。で、これが3枚、カード集まったらその人が負け。
ああ、ミスったら負けていくゲーム
みたいな感じですね。
へぇ、これ、4枚？今4枚だったよね。
だからプレイヤープラス1枚。
で、これでも、
ぐるぐる回るだけか。
5、6人でやったらもうわけわからなくなりますね。はい、3人でもギリギリでしたよ。
いや、すごいね、これね。なんか、たった4枚で覚えれないわけないやんと。僕なんかメモリー系そんなに弱くないんだけど。
そうそう、まあ、どうせ増えていくんでしょと思ってたんですよ。
いや、そうね。結構覚えれる系のおじさんだと思ってたんですけど、場所が入れ替わって、こう、くねくねなると、もう全然ダメ。
くねくね、うん。
へ
ぇ、矢印の向きが2パターンあるから、ね、法則性がないというか。
は
い、
ああ、そうね。それもあるんだ。
どっちから来たかな、みたいな。
なんか脳が騙される感じがある。これなんかちょっと不思議だけど、シンプルだけど、なんか発明感あるね、若干ね。
そうですね。カスパーだって、なんか聞いたことあるんですね。
ん？あ、何が？デザイナー？
デザイナー。
ゲームデザイナー。はい、まあ、ラベンスバーガー。
ラベンスバーガーで。
まあ、でもなんか、思ってたゲームとは全然違ったけど、確かにこれは頭がグネグネして面白いかも。そう
ですね。この前も4人でやったんですけど、3人でやったんですけど、なんでこの4枚を覚えられないんだって言いながらやりましたね。
なんか場所が入れ替わっちゃうと、こう、やっぱ脳が騙されていくんやね、なんかね。
そうですね。あ、そっか。このデザイナーはあれですね、マジックメイズとかファイブ
タ
ワ
ー
ズ。ああ、そうなの。
はい、ファンファクツ。
あ、ファンファクツ、へえ、結構最近割と話題のゲームが多いね。
そうですね、ゴッツラブダイナソーズ。
ダイナソー、
ダイナソー
ズ、思ってるやつと違う。
あ、なるほど、そういう、その人か。
わかりました、はい、これちょっとやってみないとわかんないかもしれんけど、そうね、なんか新感覚な感じがする。
日本語版絶対出るだろうなって思ってたんですけど、
何でもこれ英語版でもイラストしかないから、ルールさえ分かれば言語依存があまり
ないんで、
確かに
出てほしいなと思うんですけどね。
うん、真島さん大体そのメモリーゲームは好きなの？
なんか昔はすごい俺得意だと思ってたんですよ、メモリーゲーム。
勘違いしてた。
だんだんあれ俺全然覚えられねえぞみたいな。
ああ、なるほど、なるほど。
でも、これはちょっと評判が良かったんで、ちょっと買ってみようかなと思って。
わかりました。大丈夫？
はい、大丈夫です。
こんなもんで。
こんなもんで。
これなんか今、絵が、こう、僕ら見てるから、おーってなってるけど、伝わるといいですけどね。
確かにそうですね。
どっかでやってみてほしいね、はい、これ。
ぐるぐるぐるぐる回して。はい、
プレイ感を。
こんなにシンプルなのにね、グネグネなるの面白い。はい、わかりました。じゃあ最後にもう一度ゲームのタイトルをお願いします。
That's not a hat です。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
それでは終わっていきますか。
終わりましょう。
終わりましょう。
喋、はい、っていたのはマジモリと
シャークと
サリバータイラーです。
ありがとうございました。
ありがとうございました。